皆さんこんにちは。アイブライト有限会社の内田でございます。今日はですね、 CD ゼミナール、5人集客すればセミナーで保険が売れる、先生と呼ばれながら契約を獲得するノウハウという題名で、ナンバーワンセミナー戦略会議の代表遠藤明さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
セミナー営業ということで今日はお話伺いたいんですけれど、はい、僕も実は保険代理店をやってる時ですね、何度かセミナーをやってですね、はい、はっきり言うと失敗しました。
はい、
で、なんで失敗したかというと、はい、まずやっぱり30人規模、40人規模をやろうと最初からやろうとしてたんですよ。うん、で、まず集客ができなかったと。
はい、
で、さらにやっと集客してそこだけでヘトヘトになって契約にならないと。うん、おそらくこれ聞いてる方もそういうパターンでダメだったという方がいらっしゃるかと思うんですけれど、うんうん、はい、私遠藤さんのお話、まあ、本も読ませていただいて一番素晴らしいなと思ったのは、はいはい、セミナーは5人程度でも、うん、まあ、十分ビジネスになるんだよ。
うん、そうです。そう、
実際遠藤さんはそれで保険の契約 も、うん、もう取られてたと。
取りました。
あ、だからそれは私5人でいいならね、うん、これはなんとか普通の人もなりそうだし、うん、いいぞと。
そうですよね。うん、
ですからその辺のセミナーノウハウをですね、
はい、
まあ、集客の仕方、はい、なんで5人でいいか、
はい、
それからどうやってセミナーから契約をにつなげていったらいいのかと、うん、その辺をじっくりですね、
はい、
お伺いしたいと思います。
わかりました。
まず簡単にプロフィールの方から紐解いていきたいと思うんですけれど、はい、大学は、優秀な立教大学を卒業されて、
あ、内田さんと一緒
それから塾の方に、
そうです、
でこれは先生を、
そうです、塾で先生をやってました。中学生を教えてました。年間800人ぐらい教えてましたね。
はー、はい、だいぶ人気があったという話なんですけど。
そうですね、結構人気あったんです。
素晴らしいですね。それがやっぱりセミナーにつながってるってところはありますか。
そうですね、今考えてみるとそうだったと思いますね。
うん、はい、それから、外資系の、
そうです、
生命保険会社、
そうです、
これは、まあ、いわゆるライフプランナーというか、
そうです、直販部隊ですね。
はあ、
はい、
これはいきなりセミナーを始めたわけじゃなくて、やはり違うやり方で。
そうです、そうです、そうです。だから、はい、まあ、そのあたりのことをちょっと喋ってみると、
はい、
僕は実は大学の時に行った時にはもともと本当に学校で、
はい、
社会の先生になろうと思ってたんですよ。中学校の、ね、先生になろうと思ってた。でなんか部活の顧問でもやったら楽しいなと本当に思っていて、で教育実習も行き、
すごいすごい、
で、まあ、結論としては、まあ、たまたま塾でちょっと大きいとこだったんですけど、
はい、
そこに入ったわけですよね。で、3年間、まあ、年間800人ぐらいの生徒たちを教えて、みんなで AAO と受験受かるぞ、まあ、そういうことやってたんですよ。
すごい。
で、すごく楽しかったんですけど、
はい、
何を勘違いしたか、うん、そこで辞めちゃったんです。辞めちゃった。
なるほど。
それはね、27の時ですよ。
は
い。27で、どこに、転職したかっていうと、うん、それが今内田さんおっしゃったように、いわゆる外資系の保険会社ですよね。
27歳で転職するっていうのはかなり、普通30歳以上とか35歳以上で営業経験のある方っていうのが前提ですよね。
そうですよ。だから、はい、いかに当時、はい、むちゃくちゃだったかってことが分かりますよね。もう分かると思うんですけどね、これね、失敗してるんですよ。その失敗、もう僕は今だったらね、これもうやってはいけない選択ですよ。それはなぜかっていうと、当時、まあ、今でもそうかもしれないですけど、うん、保険会社のリクルートの基準っていうのは、
はい、
営業5年以上、
そうです、
うん、で、年齢30歳以上で結婚していると、
は
いはいはい、いうのが大体こう決まってるんですよね。はいはいはい、一つの前提というか、まあ、言われるんだけど、
はい、
当時の僕は27で営業経験ゼロ、
ゼロ
独身ですよ、しかもね。
あ、独身だったんですか。
独身。
へえ。
だから何一つ当てはまってもいないですよ。
はい、
で、しかも僕は東京の品川で生まれも育ったんですけど、
はい、
大きな塾でだったので配属が地方だったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。で、地方行って戻ってきたので、営業ノウハウないし、社会人としてのマーケットもないし、当たり前ですけどね、お金もないんですよ。
うーん、
で、内内尽くしで保険業界入っちゃったんですよ。
厳しいですね。
ね、知ってたら絶対入らない。
今だったら入らない。
もう今だったら絶対入らない。で、入った結果何が起こったかっていうと、うん、ひどい目にあったんですよ。
最初から順調だったわけじゃない。
あ、全然ですよ。あ、もう
私遠藤さんのことだから最初から順調でこう紹介バンバン出ちゃって、
いや、もうひどい目にありましたね。よくクビにならなかったなっていうぐらいギリだったんですよ。もうギリギリだった、最初の1年間。ただ、 まあ、こうやって皆さんとお話しさせてもらってるからにはずっとズブズブだったかっていうと、まあそうじゃなくて、あるところから売れるようになったんですよ。それも緩やかに売れるようになったわけではなくて、あるところを境にしてバンって売れるようになったんですよ。で、じゃあ今日結論から喋るんですけど、じゃあ何が変わったかっていうと、それはね、関係性が変わったってことなんですよ。
関係性、
お客さんとの関係性。
なるほど。
で、僕はもう今では信じてるんですけど、はい、僕らのビジネスね、関係性のビジネスだっていつも言うんですよ。
なるほど、関係性、はあ、キーワードですね。
そうですね、うんうんうん、どういうことかっていうと、はい、その方との関係性が深まれば深まるほど、うんうんうん、その方が得られる一生涯の報酬は極大化すると僕は信じてるんですよ。
なるほどな。
だからいかにしてその関係性を構築するかが我々がやるべき全てだと思っていて、それをあるところから気づいたんですね。
なるほど。じゃあそれまでは、まあ、私もそうだったんですけど、なんとか保険を売ってやろう、売ってやろう、売ってやろうと、はい、ところがその関係性を築かないと保険なんか売れないっていう、
その通りですね、っていうことを気づいたところから、まあいろんなことが始まったっていうのが、今から多分インタビューの中で喋る話だと思
う。なるほど、はい、そこからこう激変していった。
そうですね、そう、
うん、でそこでまあ成績急上昇して、
そうですね、だから2年目には僕は、いわゆる MDRT になって、まあ当時のところではまあ当たり前一番早く入ってるので、最も若かったですよね。
はい、うん、じゃあその後何年間かはその順調に、
そうですね、もうその保険会社に実は2年半しかいないんですけど、その後も代理店として
行
って
し
まって、
はいはいはいはい、
また違う展開をしていくことにはなるんですけど。
なるほど、
はい、
じゃあその関係性が変わって一気に、成績も上がった。
そうですね、
関係性ね、
はい、
で2年半やって、
はい、
それで起業する、独立するわけですよね。
そうです、そうです、
それは、独立系ファイナンシャル、
いわゆる FP 会社と、そう、自分たちで作りましたね。
あ、はい、まあ、それでも結局は保険を販売するという、
基本はそうですね、は
い、そこからすぐセミナーを始めたんですか。
そうなんですよ。
きっかけは何
ですか。あ、何が起こったかっていうと、
はい、
僕はセミナーを使ってクライアントを獲得すると、まあ、すごく得意なんですけど、うんうんうん、最初やっぱりマーケットを拡大したのっていうのはね、紹介なんですよ。
はいはいはいはい。
で、当時僕は一人の方をご契約いただくと、はい、まあ、個人のお客さんでしたけど、はい、5人紹介もらえたんですよ。
はあ、素晴らしいですね。
で、5人紹介もらえて、少なくとも3人には会えて、2人は契約もらえてたんですよ。
すごい確率ですね。
そうです。だから、クビにならなかったんですよ。
はい。
ただ最初のいわゆる X マーケットと呼ばれている部分がすごくちっちゃかったので、スピードに乗るまでやっぱり1年間ぐらいかかったんですよ。どうしても
。じゃあ2年目以降はその関係性を築いて紹介、紹介で。
そうなんですよ。でその結果何が起こったかっていうと、
はいはいはい、
めちゃくちゃ忙しくなっ
ちゃった。いや、そうでしょうねそうでしょうね。
変な話なんですけどね、で当時僕まだ20代で勉強不足だったんで、マーケティングとかの勉強をしていなかったので、
なるほど、
紹介をコントロールすることができなかったんですよ。
なるほど。
でその結果何が起こったかというと、はい、紹介もらえるんですけど、はい、例えば ある契約者の方と、まあ、お客さんと商談して契約いただいてご紹介いただいたと、
はい、
でその方東京にお住まいなんだけど、はい、じゃあ俺が一番大事な親友紹介するよって、ありがとうございます、はい、どこにいらっしゃるんですか、
い
や地元の福島だとか、
なるほどなるほど、
いや地元の関西だとかって
、なるほど、そうなりますもんね、
なっちゃうんですね。で行けば契約もらえるんです
けど、まあそりゃそうですよね。
でもちろんそれ断るわけにもやっぱ当時行かなかったので、やっぱ行くんですよね。
そうでしょうね。
そうするとやっぱ移動時間とか書類の作成時間を含めてしまうと、もう年中無休になっちゃってですね。
そりゃそうですよね。
でその時思ったんですよ、本当これ幸せなのかと思っちゃった。
なるほど。
いや、お金は変な話ちょっともらえるようになったけど、でもこれ全然幸せじゃないと。
もう本当に24時間毎日休みなしで、
休みなし、
ただ契約は紹介で取れる。
そうですね。でなんかこう毎日こう一生懸命やってるんですよ。
なるほど。
でそう考えた時、こんな仕事10年続けられないと僕思っちゃったんですよね。
なるほど。実際にトップセールスマンの方でも体を壊して辞められるって方結構いらっしゃ
る。ねえ、おられるじゃないですか。燃え尽きちゃうような方とか
いますね。
おられる。でそう考えた時に、これはなんか仕組みにできないだろうかって考えたんですよ。
ああ、なるほど。
である方からね教わったんですよ。なんて教わったかっていうとね、もし、売り上げをね、はい、今の10倍にしたいんだったら、10倍働くことは無理なんだから、
まあそうです
ね、今の仕事を10倍簡単にしろって教わったんですよ。
なるほど、簡単にする
、10倍簡単にできない
かって。うん、なるほど。
で僕は そうだと、
うん、
今1対1バラバラやってることを1対多で同時にすることできないかなって考えたんですよ。
それが
そうです
セミナーなんです、ね、
そう、その時気づいた。そうだって、僕はもともと子供たち教えてて、
うん、
その時は一クラス40人ぐらいいたんですよ、
うんうんうん、
でそういうことできるんだから、
うん、
今まで子供だけだと思ってたんですけど、うん、もしかしたら大人も同じなんじゃないかっていう仮説のもとにやってみようって思ったのが、
うん、
あきっかけですね、
うん、はあ、うん、なるほどな。じゃあもうひょっとしたら紹介だけで忙しい人生だったかもしれないんです、ね、
そうでしょう。で途中でもう燃え尽きてやめてたかもしれない。
ああ、はい、ただそれじゃいけないと。
そうですね、
10倍稼ぐためには10倍簡単にすると、うん、仕組み化すると。
そうですね、
そうすると1回話して何人かに伝わればそれは効率よくなります
よね。そうですね、
そこでじゃあセミナーってことを考えました、ね、
そうです、そうです、そう、
はあ、
そうやって始めたのが今からちょうど10年ぐらい前の話ですね、
うん、
はい。
これ初めからうまくいきました？
初めからうまくいったかっていうと、それは 何ですか？契約が取れたか
っていうか。そうです、セミナー開いてまず集まったかとか。
あ、ですね、
はい、
最初は、
はい、
集まったというかですね、既契約者をお呼びしました。
ああ、
はい、お披露目公演を始めました。
なるほど、それはまあ練習の意味を感じ
て。そうですね、そうですね、そこからスタートしましたね。
ああ、じゃあ今これ聞いてる方も最初はその契約者集めて練習するっていうのも一つの手ですね。
そうですよ、というかね、絶対それをやらなければダメですね。
あ、ダメ、
ダメ、
なるほど、
ダメ。僕ね、今自分で、はい、今事業の先生方とかたくさんコンサルティングしますけどね、
はいはいはいはい、
で税理士さんなんかもセミナーやりたいとかって言ってるんですけど、
はい、
同じようにアドバイスしますけどね、
結局
ね、まず自社のクライアントからやらないとダメなんですよ。それは練習という意味ももちろんあるんですけど、
はい、
その後の口コミとか紹介とか次の集客につなげようと思った時に、とても、ね、重要なことなんですよ。
なるほど、単なる練習だけじゃなくて、
もちろんもちろん
次のセミナーにつながる。
そうです、そうです、そうです、そうです。それを考えた時に、ね、もう絶対まずは戦略的に既存顧客からやらないとダメですよね、
うん、
特にキーマンとかなりそうな人たちを、う
ん、あ、なるほどな。じゃあまずは既契約を社を5人でもいいから集める。
そうです、そう、そっから。特に今まで紹介をしてくれた方々とか、
うーん、特に関係性ができてる人。
そうです、そうです、そう。
なるほどな。遠藤さんは、僕その前代理店の時失敗したのは、そのでかい会場を借りて、
うん、
比較的大きくやろうとして失敗したんですけど、
はい、
最初はやっぱり5人ぐらい小規模でずっと始めたんです。
あ、もうそうです、基本的にもう10人ぐらいって決めてたんですよ、
は
い、10人ぐらい決めてたというか、
うん、
目標10人と。
うーん、なるほど。
それは、うん、僕はもう要は塾とずっとやっていたので、
はい、
ある特殊なこう経験をしているので、一人の講師が喋って影響力を及ぼす、
はい、
その力ってのは分かるんですよね。これ心理学的にも証明されていて。
そうか、なるほど。
一人の講師が最も影響を発揮するのって8人までのグループなんですよね。
ああ、そうなんですか。
で、次のレンジは15人ぐらいって言われてるんですよ。だからそれを15人越すとね、一人増えるごとに影響力って落ちちゃうんですよ。
ああ、なるほど。
なので講演会としてね、何かお話しされるんだったら多く集めても構わないですけど、でも僕らがやらないといけないのは、講演会をするわけではなくて、来ていただいた方の現状を変えるために何か喋るんですよね。
なるほど、現状変える。
で、現状変えるという、つまりね、行動してもらおうと思ってお話をするのに、
なるほど、
これ結局ね、講師の影響力の発揮なんですよ。
なるほど。
だから影響力を発揮することなく、どんなにいい話したってお客さんはね、動いてくれないんですよね。
なるほど、そうか。私なんかがどうして失敗したかっていうと、なんとなく見栄えのいいセミナーをやって、
そう、
なんかこう方向性が違うんですね。
そうだ、
講演会をやって、
そうですよ、そう、
まあ、お客さんが満足すればそれでいいやと、
うん、
そうじゃなくて、まあ、言ってしまえば保険の契約取れなくちゃ意味ないわけですもんね。
そうなんですよ、本当ね。
そうか、
そういうことなんですよね。で、 多くの人がやってしまうのはどういうことかってしまうと、ね、僕は情報提供型セミナーと言ってるんですけど、はい、情報提供型セミナーなんですよ。どういうことかというとね、はい、教える人と、まあ、先生が参加者いて、先生が何かしらの教科書を教えに行くんですよ。
あ、
教科書、
はいはいはい、だ
から、うん、セミナーの構成としては、はい、初めにがあって、はい、第1章から始まって、はい、で第2章第3章で最後になんかメインイベントが待ってるんですよ、
はいはいはい、
でよかったら個別相談来てくださいみたいな、
なるほど、
そういう流れ、
そうやってました、
大体みんなそういうことやる、はい、だからこれ 98%
そうですよ、ね、
あります、まあこれ普通です、普通、
普通です、
普通、悪くない、
はい、
だけど、
はい、
だけどというか、でこれは主催者の意図はね、うん、主催者のゴールは何を期待してこのセミナーをしているかというと、うんうん、いいアンケートをもらおうと思って内容を考えてるんですよ、
うん、
いいアンケート、いいアンケートってどういうことかというと、役に立ったとか、
はいはいはい、
役に立ったとか面白かったとか、講師は感じがいいとかこういうのにチェックしてもらおうとするわけですよ。
なるほどなるほどなるほど、
このようにチェックしてもらおうとして、あのセミナーやりますと、うん、でそうするとセミナー終わるじゃないですか、うんうんうん、でアンケート見てみるとね、とても役に立ちました、うん、面白かったです、
はいはい、
講師は感じがいいですよ、ね、みんな丸がついてるんですよ、
わかりやすかったです
ね、わかりやすかった、
はいはい、
でそういうアンケートがやこう戻ってくる、
はいはいはい、
そうしたらね、
はい、
見てそれを見た主催者はどう思うかというと、はいはい、やったと、成功だ、
いやそうですよね、
こう興奮するわけです、
はいはい、
ところがね、下の方見てみると何て書いてあるかというと、
うん、
でも個別相談希望しないって書いてあるんですよ。
そうですよね。
で、あらって思うわけ。
うん、
なんでって、うん。君たち困ってるからここに来たんだよね。
うん、
で、喋ってる僕の話がとても面白く役に立って、しかも僕って感じがいいんでしょって、
うん。
にもかかわらず、相談来ないって意味がわからないと。
なあ、そうですね。そうでした。
でこういうアンケートが山ほどこう集まるんですね、はいはい、でみんな分かんなくなってセミナーやめちゃったり、
そうですね、 まさに我々もそうでしたね、
僕のところにご相談いただいたりと、
はいはい、
そうなるわけですよね、
はいはいはい、
で僕は今から変な話しますよ、
はい、
どう思い始めたかというとね、
はい、
この前提がおかしいんじゃないかって思い始めたんですよ。どういうことかというと、いいアンケートをもらうっていうことと、
はい、
個別相談を希望してもらうということの間に、
うん、
因果関係ってあんまりないんじゃないかと思い始めたんですよ。
なるほどな。普通はいい話をして感心してもらえれば個別相談につながると思っちゃいます
よね。そうですよね。
これ違うと
じゃないかなっていう前提のことでこう考
えてるんですね。なるほどなるほど。
でよくわかりましたけど、うん、ほとんどの人は、
うん
うん、セミナーでねお客さんに対して何をやりに行くかというと、
うん、
納得させようとするんですよ。何かを納得させようとする、
はいはいはいはい、ダメなんですか。
で、
はい、
納得ってね危険なんですよ。
はいはいはい、なるほど、納得は危険、
危険なんです。なぜ危険かというと、はい、人は納得しても行動しないんですよ。
そうか、なるほど。
でここからはあの心理学というか、ね、あのサイコロジーじゃなくてバイオロジーですよ。バイオロジー、脳科学でもちょっと僕勉強したんですけど、
うんうんうんうん、そうか、
納得して人がするのって安心しちゃうので、その場にこう立ち止まっちゃうというか、その場にいちゃうんですよね。
なるほどなるほど。
だから納得ではねダメなんですよ。よくこういうふうに言われると思うんですよ。確かにあなたが言うことはごもっともなんだけど、
はい、
でもねってなる。でもねって、こういう状態になってしまうんですよ。でそれはねこう行動しないからダメだと分かりました。
うーん、じゃああれはいいんですね。例えばセミナーでもしですよ、契約関係なしに、うん、セミナーで儲けようと、
うん、
あ3回で儲けるんだったらその情報提供型で納得するってのはいいんだけど、
そう
保険業パーソンとかが、うん、最終的に個別面談で契約取るとなったら、その情報提供型もダメですよと、
うん、行動しないから難しいと思う。で気づいて、
なるほど、
だから僕らは何を考えたかというとね、
はい、
顧客獲得型セミナーやろうと思ったんですよ、
はあ、情報提供型じゃなくて
顧客獲得型だと。でこれはゴールが違うんですよ。ゴールは、
はい、
いいアンケートをもらうということではなくて、
うん、
個別相談を希望してもらうという行動をゴールに考えて、
うーん、
全部逆算で何したらいいかってこう戦略的に考え始めたんですよ。
そうか、なるほど。今まで僕らはいい情報を与えれば、うん、契約が最終的に取れると、うん、個別相談に行ってくれるだろうと、うん、そうじゃなくて個別相談から逆算して何をやればいいかってことを考えた。
そうですね、そういうふうに発想し始めたんですよね。
具体的にはどういうふうに変え、情報提供型じゃないというと、
あ、情報、要は何かっていうとね、はい、その重要なことは伝え方の問題なんですよ、はい、伝え何を伝えるかというよりもね、どう伝えるかの方が重要だということですよ。
なるほどな。
今こうあのスキル的な話をすると、で人が行動するのは、はい、究極理由は2つだと言われています、脳科学。
はい、行動するには2つ、
2つ、はい、うん、聞いたことあると思いますけどもね。1つは何かっていうと、うん、とても気持ちがいいからそちらに行きたいってことです。もう1つはとても痛いからここから逃げ出したいってことです。
なるほどなるほどなるほどなるほど。
なので簡単に言うと、痛みを避けて快楽を求めるというのが人間のすぐ根源的な行動する理由らしいんですよ。
なるほどなるほどなるほど。
なので、うん、ここにアプローチしない限り、うん、人は行動しないと分かりました。
そうか、うん、
で
なるほど、
これは人間の、ね、脳の話なんですけどね、うんうん、その人の行動を司るのはどこの部分かというと、一番中心の古くからある脳なんですよ。要はワニと同じってことですよ。人間の進化の過程で脳って大きくなるんだけど、
なるほどなるほど、
その一番最初、うん、要は爬虫類とか脳とかとワニとかと一緒なんですよ、うんうんうん、ここは行動を司っているんです、うんうんうん、で重要なことは何かっていうと、うんうんうん、この脳は言語を理解しないってことなんですよ。
はあ、
感情を理解してるんですよ。
なるほど。
なので、うん、どんなに言語を使って言葉で納得させよう説得させようとしても、この脳が反応しないんですよ。
うん、なるほどな。
って考えると、うん、感情にアプローチしなくてはいけなくて、うん、その理論を使って感情に訴えるっていうのが一つのキーワードになります
よ。なるほどな。
だから僕らがやらなければいけないのは、これ喋り方の話ですけどね、うん、それはインパクトなんですよ、うん、
はあ、インパクト、
インパクト、
同じことを伝えるんでも全然違う、
全然違うと、うん、インパクト。なので上手に喋ってる人っていうのは、うん、そのお客さんが取れてる人の喋り方っていうのは、はい、簡単に言うと参加者の反応を見てれば分かって、うん、業種業態異なっていても、はい、うまく喋ってる人は必ずお客さんがこう言うんですよ。えって言うんですよ。えって。
なるほどな。
なんでそんな大事なこと今まで誰も教えてくれなかったんですかって。
なるほど。
こういう話になるんですよ。
なるほど。
でもただこれっていうのは今も言ったよね、裏技を喋ってるわけでもないし、必殺技を喋ってんじゃないんですよ。
なるほどなるほど。
教科書レベルの話をしてるんですね。例えばもうちょっと具体的にこれを聞かれてる方は保険パーソンの方だということなので、はいはいはい、お話をすると、例えば、うん、僕は院長先生、開業医の先生なども多く話してたんですけど、今から数年前第5次医療法改正という時期があったんですけどね、うんうんうん、でその時に院長先生集めてお話しましたと、
セミナーですね、セミナーですね、院長先生を集めてセミナー、
そうセミナーで話しました、うん、そうしたら僕があるテーマでドーンって喋ると、うん、院長なんて言うかというと、え、なんでそんな大事なこと今まで誰も教えてくれないんだって、こういうふうに反応出るんですよ。
へ
ー。だけどこの話は、うん、僕がオリジナルで話してるわけではなくて、うん、厚労省のホームページにも書いてあるし、顧問してくれてる税理士さんも言ってるはずなんですよ。にもかかわらず、うん、院長はそのインパクトを理解できていなかったんですよ。
なるほど。なるほど。
で、伝え方が変わると成果って異なるんだと分かりますね。
なるほどな。うん、じゃあ、遠藤さん別に、その、セミナーで特別な、うん、遠藤さんしか知り得ない、うん、ことを言ってるわけじゃないんです、ね、
そうなんですよ、そう。だからよくあったんですけどね、うん、僕のセミナーに当時現役の保険パーソンの人とかが忍び込むわけですよ、ね、はいはい、いや僕別に見ちゃダメだとか言わないからね、どんどんいいよって言ってんだけど、でもそれでもこっそり入ろうとする人いるわけですよね。でそういう人から見るとね、多分がっかりしたと思うんですよ。
なるほど。
なぜかっていうと、うん、いや俺も知ってる話だと、うん、
なんかもっと裏技だと思った
んですね。そう、なんかもっとすごい話があるんじゃないかって期待してきてるんだと思うんですけど、むしろそんな簡単でいいんですかと。
へ
ーって言うんですよ、やっぱりね。
例えば一つ例を出すと、例えば保険の話だったらどういう話をした記憶がありますか。
保険、
保険に関してこういう話をしてお客さんがえって言ったよっていう、なんかエピソードっていうか。
ああ、今言ったように、その僕は例えば ドクターの話だったら出資、はい、ちょっと皆さん分かると思うんですけど、出資持ち分の話とか、ドクターの話だとね、出資持ち分の話とかするんですよ。
それはもうどこでも載ってる情報、
どこでも載ってる、どこでも載ってる、それでも構わないし、何でもしょうがない、決算書の話とか、あと個人の方だったら普通の保険の話とか、まあ FP の仕事をしてたんで、なんかこう福利の話とか、
あ、そんな金利の話じゃない、
うん、そうそう、インフレの話とか、うん、まあ変額就寝保険とかね、当時あったので、はいはいはい、そういう話するじゃないですか、
はいはいはい、インフレの話、
インフレの話とか物価上昇の話ね、
金利の話、
金利の話とか、
極めてベーシックなことを話す、
そうですよ、そう、はい、
なるほどな、うん、こうやれば得で、こうやったらあの保険料が安くなりますって話じゃないんですね、
そう、全然違うんですよ。みんなそういう話したがるんだけど、
そうだと思います、
ね、したがるんですけど、でもそれはね、うん、何かを納得させようとしてるんだ、さっきも言ってなんか教科書を教えに行こうとしてるんですよ、
そうか、
でほとんどそういうのって、まあ、面白いかもしれないけど成果から遠ざかるっていうイメージですかね、うん、僕は、
なるほどな、下手したらあれですね、保険の仕組みっていうか、俺よく就寝保険と定期保険と、
うん、そうそうそう、
養老保険の仕組みって、はい、ああいうことですね、言う、
そう、あれはもう本当その最たるものっていうか、もう保険業界の古典みたいな話になってますけど、
はいはいはい、あの3つの組み合わせですよと、就寝と定期と養老の、はい、それでもお客さんやっぱ知らないから、えって感じになりますよね、
そう、でもう一個はね、知ってたって構わないんですよ、
なるほど、
みんなね、今僕のところにもその僕養成塾やってるので、はいはいはいはい、あの修行の方々とか、はい、保険パーソンの方とかね、あと各種コンサルタントの人が勉強に来てくださってるわけですよね、
はいはいはい、
でそういう方々の前で、うん、僕は模範ロープにしてあげるわけですよ、
うんうんうん、
今言った3つの保険の話ですよ、
うんうんうん、
で、ね、彼らなんていうか、特に保険パーソンの人たちね、代理店の人たちもそうなんですけど、うんうんうん、もう驚くわけですよ、
驚きますね、それは、ね、
それなんで驚くかっていうと、うん、保険パーソンはもうこれみんな知ってるから、うん、使い古されて現場では使えないと思ってるんですよ、ね、ところがその修行とかコンサルタント、要は保険とは関係のない人たちにその話をすると、うん、彼はすごいびっくりするんですよ、
なるほど、
そういうのをね、目の当たりにするんですよ、で、
なるほど、
彼らは言うわけ、いや遠藤先生ねと、その話今までしてましたけど、
うん、
全く意味が分かってませんでしたと、
うん、
意味がとか意図がというか、何のために喋ってるのかの意図が分かっていませんでした、
なるほど、そうか、経営者とか修行の先生でもその保険の3つの仕組みの話、
そう
でもえっていう感じになるわけです、
なるんですよ、でその重要なのは何か教えることではなくて、
うん、
今の話で言うと、ね、インパクトなんですね、
ああそうか、インパクトね、
そうですね、だからそういうのをこう喋ることが重要なんですけど、まあ、それはこう、僕は今まで年間70回ぐらいこの8年間ぐらいセミナーをやってきたので、
うん、
その経験の中でどんどんどんどんこう鍛えられた、
ひょっとして最初は遠藤さんも情報提供型やっちゃったんですか
と思いますよ、最初は、
あ
やっぱりさっきも言ったようにたくさんの失敗があるわけですよ、アンケートの結果はいいけど個別相談来ないとかっていうのがあるんですよ、
うーん、そうか、
もちろん最初はそう、今から10年ぐらい前ね、
あ
で僕はやっぱり塾で先生をやっていたから、どうしても何か教えたくなっちゃうんですよ、
うーん、
偏差値を上げたくなっちゃうんですよ修正として、
そうか、
はい、
うーん、
だから来た方のね、例えば保険偏差値を上げたくなっちゃう、
なるほどなるほど、うん、
だけど彼は別に保険の募集人の資格取るわけじゃないから、
そうですよね、そうか、それよりもどうしたら行動するかを考えると、
そうですそうです、
そっか、そっから逆算しててのセミナー5人とか6人っていう発想なんですね、
そうですそうです、そういうふうにどんどんなっていったんですね、どんどんなってた、
影響力を与えるにはその少人数がいいと、
そう、
単なる集めるの楽だから5人で始めましょうっていう発想ではないんです、ね、は
い
は
い、そうなんですよ、そういうふうにこう狙っていくようになったんですね、だから集客でいうと最初は知ってる人から始まって、徐々に徐々にいろんなことやり始めたってことですね、はい、
で話す内容はそれこそ金利とか、
そう、もうすごくシンプルですよ、もうがっかりしますよ、僕の話聞いたら、もうそんな簡単でいいんですかって、
でも意外に、あ、分かった、こ、あの、あるね、僕あの政治家を国政を目指す人が言ってたのは、要するに今の消費税がなんだこうだってみんな言うじゃないですか、政治家、はい、いやそんなことよりも、政治家を選ぶ仕組みとか国会の仕組みとか、はい、それ理解してないのに、うん、いきなり消費税とか、
うん、
あの防衛費って言っても、うん、 意味わかんないと。
そうですよ。
そのベーシックな部分で、理解してもらえないと最終的にそこに行き着かないという、うん、
そうですよ。
それとなんか話に似てますね。
うん、もうだからね、もっと簡単でいいんですよ、僕から言わせるとね。もっと簡単でよくて、今だから例えば僕は税理士さんとかたくさんサポートさせてもらってますけど、はいはいはい、ひどいっちゃあれですけどね、うん、その極端っていうか、こうその税理士先生がね、例えば相続テーマでセミナー始めると、はい、そうすると何から喋り始めるかっていうとね、うんうん、相続税の計算の仕方から始まっちゃうんですよ。
あ、
計算式で。
なるほど。
どうでもいいでしょって僕は思っちゃうんですよ。それ別に参加者知らなくてもいいでしょって、それ先生が知ってればいいことで。
そうか、でもそういうふうに始めちゃうんですよね。
そうだって、教科書にそう書いてあるからですよ。
そう、
相続財産とは何かとかね、みなし相続財産は何かとかね、こう書いてあるわけですよ。
なるほど。教えるのが仕事みたい、教えるのが目的みたいになっちゃうんですね。
そうですね。
そうじゃなくて行動されるのが目的ですもんね。
そうと僕はこう考えたんですよね。
なるほどな。そこから逆算していくと、その人数になると。
そうですね。少ない人数の方がこう成果に伝わると。
まあ、成果につながるし、まあ、結果的には集めやすいですよね。30人よりも。
そうですね。だから、もう現実の話をすると、僕大体理想とするお客さんが10人座ってくれたら8人個別相談に来て、まあ少なくともその8割、まあ6人ぐらいお客さんになったんですよ。
すごいですね。
悪くないですよね。
悪くない。
そういうことがもう最後の方はできてたんですよ。
すごいな。そうか、そうするとスケジュールもコントロールできる。
そうです、そうです、そうです、そうです、そうです。で、基本的には全て来店型にしてたんですよ。うちの事務所に来てもらうっていう。
はあ、今までは北海道だり福島行ったりいろんなやつだったのに、セミナーをやることによって来てもらうようにした。
そうです、そうです。で、それ今から始めたら本当10年前なんですけど、うん、当時はみんなが無理だって言いました、
うん、まあそうでしょうね。
みんな来てくれるわけないって。今来店ショップとかまあたくさんあるじゃないですか、
うんうんうん、
で、お客さんが来るっていうのは最近一般化されてきたと。だから今から10年前ってそういう文化全くなかったんですよね。常に保険屋さんがお宅に伺うとか会社に行くとかっていう、そういう文化だった。だけど僕はそれを変えようと僕ら考えていて、で、オフィスに来てくださいって言ったらね、やっぱ本当来てくれるんですよ。
へ
ー。それもオフィスってもうあれですよ、マンションの一室ですからね、当時。
すごいですね、それはね。
そういうことが最後の方にはこう起こり始めてですね、
うん、
成果がこう出始めたっていう感じですかね。
なるほど。そうか。じゃあ、なんとなく概要はつかんできたんですけど、はい、じゃあこれから例えば僕が、うん、保険業パーソンで、うん、これからセミナーで遠藤さんみたいになりたいと、うんうん、
はい、
ただまず何をやればいいかっていうと、契約者を集めなさいと。
あ、そこから考えてもいいんですけどね、
はいはい、
まあ、重要なことがあるんです。
はいはい、何でしょう。
それなぜかっていう、何かっていうとね、うん、あなたが選ばれる理由をまず考えなきゃダメですよ。
なるほど。選ばれる、
選ばれる理由、なんであなたなんだっていうことなんですよ。
う
ん、きっと今これを聞かれている方々は、はいはい、まあ、代理店になってしまえばまたちょっと話異なると思うけど、うんうん、ある保険会社に所属していますよ、
はいはい、いますね。
で、そうすると、うん、商品としても限られていますよね。
そうですね。
で、僕なんかも経験してきましたけど、うん、何が起こるかというと、
うん、
例えば自分が A という保険会社だとするとですよ、はい、まあ、A の保険会社の提案する、これがベストだとするじゃないですか。そうすると何が起こるかというと、
はい、
代理店が、はい、A っていうその商品を持ってくるんですよ。こういうことって起こるわけですよね。
そうですね、うん、
で、代理店になっちゃうと、
うん、
両方ともそれは扱えるから、
うん、
で、そういうことになるわけですよね。
うん、なるほど。
だから結局最後はどうしてあなたを選ぶんですかっていう世界に入ってくるんですよ。
なるほど、なるほど。
絶対こうなりますと、保険の場合は。だからまず最初ね、あなたを選ぶ理由がないとダメなんですよ。
お客さんが選ぶ理由、
そう、ここから考えたいですよ。
なるほど。
実際はね、うん、あの細かいスキルとかノウハウっていうのは、うん、あの僕が書いてる本にもたくさん書いてあるので、うんうんうん、細かいのはぜひ読んどいてもらいたいですね、うんうんうん、このダイヤモンド社から出てるたった5人集めれば契約が取れる顧客獲得セミナー成功法とか、はいはい、
詳しく書いてあります
ね、詳しく書いてありますから、うん、もうそれ読んでもらえればいいですよ。だけど、うん、せっかくなので、ね、この本に書いてないもっと重要なことを書いてあるんだけど、それはやっぱね選ばれる理由なんですよ、はあ、最も重要なのは、はあ、で僕がその中で考えたのが、うん、ナンバーワン戦略ってことなんですよ。何かの部分で一番になるっていう発想を最初に持たれた方がいいんじゃないかなって思ってます。
なるほど。それはどんな分野でもいい、
どんな分野でも構わないですよ。どんな分野でも構わないんですけど、うん、それもね発想としては、うん、全国一番とかってちょっと難しいから、あらかじめ狙って何かしら一番になることを見つけて、うん、トップダウンで考えるっていうイメージですよ。ほとんどの人は、うん、今の努力の延長線上にね、うん、連続性の中に何か一番になるんじゃないかって考えがちなんだけど、うん、これほとんどそうならないですよ。
なるほど。
ちょっと難しいと思いますね。
なるほど。
中には優秀な方がおられてね、うん、なるかもしれないけど、うん、でもそのほとんどはすごく時間がかかる。ここで勉強されてる方は基本フルコミの世界で働かれてると思いますから、はいはいはい、やっぱり今会ってるお客さんがね3年後5年後お客さんになってくれますみたいな話しても全く意味ないと思うんです
ね。うん、そうですね。
5年後ってもう当時の僕だったら天文学的はるかかなそんなことで言われても困ると。今月のお金作んなきゃ
いけ
ない
、うん、そうですよね。
で考えた時には、うん、今の積み上げで何かを一番と考えるのではなくて、うん、最初に一番というものを決めて、うん、逆算で何か考えたらいいんですよ。
なるほど。自分が一番、すでに一番であることを見つけるってことイメージですか。
それができたら最高ですよ。もうすでに一番の部分をお持ちの人がいるなら、あ最高。あで多くの方はまだそういうものがないと思うので、うん、狙って作りに行くんですよ。狙って作る。
何でもいいんですか。
何でもいいんですけど、はい、ただそこに価値を感じないとダメですよ。
なるほどなるほど。
価値を感じないとダメ。
なるほど。
分かりやすく言うとね、多くの人はナンバーワンというと、うん、野球の世界でいうと三冠王をイメージしちゃうんですよ。
はいはいはいはい、
ホームラン王ですよとか、はい、安打ですよとか、はいはいはい、打点ですよとか、はいはいはい、華やかじゃないですか、はいはいはい、でこれを狙える人はこれで言ってくださいよ、素晴らしいね、うん、だけど残念ながら僕はこういうタイプじゃないと、うん、ね、ここで一番になれない。じゃあ何かで一番になれないかなって考えたときに、例えば、得点
権利
打率とかね、ここで一番になれないかとか。
なるほど。
ここで一番になると、例えばちょっと古い話だけど、巨人軍だと元木っていうのがね、くせ者扱いして、
なるほど、
彼はちゃんとそこのポジションを得て仕事が回ってくるんですよね。
なるほど。
もっと渋くてもいいですよ。昔巨人に可愛いっていうバントの名手がいて、
あ、なるほど、それ分かりやすいですね。
こういうのでもいいし、それ出塁率で、ね、フォアボールの率でも構わないんだけど、だからそういうちっちゃいところで全然問題なくて、そこで何か一番になれないかって考えるんですよ。
なるほどな、そうか。
でこれがねすごく重要なんですよ。
重要なんです。
すごく重要です。
つまり結果、まあ、その一番であることでお客さんが選ぶってことですね。
そうです、そうです。
なるほど。
それだけではなくて、うん、常に皆さんが、うん、ハードルと考えられる、うん、集客の問題もクリアされることが多いですね。
なるほど。
これらは明確でないので、うん、お客さんからも選ばれないし、うん、そもそも集客にも苦労するんですよ。
なるほど。
だけどこれが明確になると今の2つの問題はクリアされていくんですよ。
そうか。野球で言えば、うん、三冠王とか首位打者取るのは大変だけど、うん、じゃあ盗塁の成功率で1位になったら他の球団に売り込みやすいってことなんですね。
そうですよ。そう。
そうか。じゃあいきなり盗塁を取るのは難しいけど、うん、成功率の部分で1位になった、例えばダントツ1位とかだったら、
そうですよ、
フリーエージェントで来る手を挙げる球団がいるかもしれない。
そうですよ。そういうことかも。
なるほどな。そうか。
でこの話はもっと面白くてね、実は、はい、勝手に、はい、一番になる分類をね、カテゴリーを作り出してもいいんですよ、
う
ん、
なるほどなるほど。
今得点圏打率とか出塁率ってもうすでにあるランキングですよね、うんうん、カテゴリーですよね、うんうん、それをね、うん、自分で作り出しても構わない。
なるほど。
例えば、うん、ちょっと別の業界の話をすると出版業界というのがあって、うん、はい、出版業界でね、うん、エースストライカーと呼ばれる編集者さんっているんですよ。
いますね。
で、はい、次々とベストセラーを生み出しますよって、うんうんうん、でその中でねダイヤモンド社という僕が出している出版社の中にもエースストライカーがいて、はいはい、で彼は勝間さんをね、うん、勝間和代さんとか、はいはいはい、世に送り出した人とかって有名ですよね、うんうん、でね彼はね一番だっていうわけですよ、うん、何で一番ですかっていうとね、うん、私は女性、うん、初めて、うん、要は著者デビュー作を増刷させた連続記録、うん、ナンバーワンだっていうんですよ、うん、デビュー作で増刷させた連続記録ナンバーワンだっていうんですよ、うん、で特に女性はね強いですっていうわけ、
うん、なるほど。
でそうすると何が起こるかっていうと、うんうんうん、これからデビューしたいとか本出したいと思ってる人たちは、うんうん、いい企画持ってたらね、うん、みんなその人のところにお願いしたくなるわけです。
そうか、う
ん、
なるほど。
で彼はより良い企画へ自然に集まる仕組みになり、ベストセラーをね生み出せる、またそこがこう循環するわけですよ、うん、
なるほど。
でこう聞くとなるほど面白いなと思うじゃないですか、うんうんうん、でももともとそのデビュー作の増刷連続記録なんていうカテゴリーは出版業界にないんですよ。ない。
ない。自分たちが作り出した。
そうそう。勝手にその人が言い出したんですよ。
そうか。
勝手にその人が言い出した。
なるほどな。そうか。そういうイメージですね。
そう。だからそういうのでもいいんですよ。
はあ。じゃあそれをまず作り出す。もしくは見つけ出す。
そう。そういうのが本当
に。狙って取りに行く。
そう。
それを取らないと集客とか後々お客さんも選んでくれない、難しいねと。
苦労しますよってことですね。そういうのは、そういうのがあったら楽だと。でそういうのがないと結局すごくお金を使うか、すごく手間暇をかけることになりますよってことですね。でそういうこう戦略的な、ね、マーケティングの発想をなくして、あ、楽して集客できる方法ありませんかって、お金もかけずに集める方法ないですかって、もし僕に相談されたら、ごめんなさいって言うしかないですね。
なるほど。
で他の人は知ってるかもしれないけど、僕はそういうのちょっとわからないですね。僕は散々苦労してやってきたので。
なるほどな。そうか。じゃあこれひょっとして、あの遠藤さんのプロフィールの中にも部門別の契約件数で全国ナンバーワンっていうのは、これはもちろん取りに行ったんです
よ。そうですよ。そう、もうまさにその通りで、そのね部門別って書いてありますけど、そんなカテゴリー今までなかったんですよ。
なるほどな。
実はそれね、もう具体的にちょっと喋ってよければそれ
喋
るんですけど、それはねどう考えたかっていうと、うん、当時もう代理店になってましたよ、
はいはいはい、
で今みたいな発想でね、はい、これは差別化されるには一番必要だろうと、
うん、
で考えた時に、なんか売上全国一番とか、うん、ちょっとこれ難しいと、
契約件数とか難しいですよね、
契約件数とかね、あとこう手数料ナンバーワンみたいな人、難しいと、
難しい、
ね、もう全国に怪獣みたいな人もいると、これ無理だと、
うん、
ね、いや、いつかは狙いたいけどね、今すぐ無理だろうって考えた時に、うん、さっきの話でどっかニッチな部分で、ね、一番なれないかってこれ見たんですよ、
うん、
で各保険会社の商品見てみたと、
うん、
そうした中で、うん、すごくいいんだけど、うん、商品としては悪くないけど売れてない商品ってやっぱあるんですよ、うん、
あ、
ね、各メーカーにあって、
うん、
で僕はある時にある保険会社の医療保険に目をつけたんですよ、これだと、ね、でその時にはあのアフラックの、ね、エバーとかっていうのはもう出ていて、はいはい、安売り保険がもうそろそろ主流になってるような、うんうんうん、みんな安い保険がいいですよと、ね、お手頃でいいですよっていう時に、ね、違う保険会社のね、うんうん、別の保険、まあ、それはいわゆる120日型と呼ばれるもので、
うんうんうん、
まあよくあるやつです、
はいはいはい、
ね、
はい、
これだと、これを狙おうと。
なるほど。
で、うん、他の人聞いてみたらね、あの保険会社の担当の人に聞いてみたら、だいたい四半期ね、3ヶ月ぐらいで一番売ってる人でどのぐらいなのって聞いたら、だいたいそうですねと、20件ぐらいじゃないですかと、そのぐらいだと、そうかと分かって、うん、よし、じゃあこれを狙っていこうってやったんですよ。これ狙おうと。
そうなんだ。
でその結果何が起こったかって言って、ね、3ヶ月僕やったんですよね、うん、3ヶ月、まあ、セミナーを使ってやるわけなんですけど、はい、で結論としてその3ヶ月で73件僕売ったんですよ。
へえ、今まで20件そこそこがトップだったのに、
そうそうそう、
その3倍以上出したんです。
そう、でバーコーンってなるんですよ。で、いや、もしこれがねエバーとかだったら絶対ダメなんですよ。もっと山ほど売ってる人たちいるから。
なるほどなるほど。
ドーンってなったわけ、うん、そうしたらもう一躍僕目立つんですよ。 すごくマイナーな商品ではあるけど、でもやっぱりそうやって売るからには何か秘密があるんじゃないかって。で当時僕は終身保険の60歳払いなんですよ。みんな終身保険の終身払いを医療保険とやりたがるのに、僕は有期払いで60歳で、そういう売り方ができたの で、 みんな聞きに来るんですよね。でその結果どうしたかというと、その保険会社のコンベンションに招待されてスピーチするわけですよ、その会社の社長の前でね。僕より売ってる人とか僕よりお金稼いでる人山ほどいるのに、あるニッチな分野で一番になった僕はね、そこでこう目立ったわけ。でこれに味を占めた僕は他の会社でもやろうと思ったんですよ。
なるほど。
同じように他の会社見て、ここだと見たと。で同じようにやったら同じぐらい件数取れて1位と2位の差がもうず抜けたわけですよ。
なるほど。
そうしたらその結果何が起こったかっていうと、うちの担当者は全国から問い合わせが来るんですよ、うん、遠藤さんのとこでどんな悪いことしたんだと。
そうか
でそれをね3社でやったんです。僕ねもう1個の保険会社でもやって全部で3社でやったんですよね。そしたら何が起こったかっていうと、うん、セミナーを使ってお客さん取るんだったら、うん、遠藤さんに聞かなきゃダメだっていう風になったんですよ。
なるほど
これ本当面白いと思ったんですね僕はね。だから僕より売ってる人まだたくさんいます。お金稼いでる人たくさんいます。でも僕はうんとちっちゃなところでね、今までそんなカテゴリーもなかったのにで一番だってやったら、いろんなところから問い合わせが来て。
なるほどな。じゃあ当然それを自分でセミナー開くときもそこをアピールするわけですね。
そこはね言わなかった。別に。
あ、そうなんですか。
はい、そこはあんまり参加者の人にはどうでもいい話だから。はい、それは何かというと集客の時に役に立つということです。集客する仕組みの、実はそれ僕は得意なジョイントベンチャーっていうのは得意なんですけど。
なるほど。そうか、はい、
ジョイント先との、
なるほどなるほど、
絡みで。
なるほど。じゃあちょっと集客のこと出たんで、はい、本にも書いてあるんですけど、はい、ちょっと詳しく僕は聞きたいんですけど、はい、どうやって集客、まあ、最初は既契約者って言ったんですけど、はい、まあ、5人集めなきゃいけないんですよね、
はい、
どういう集客の仕方が一番
で、僕は年間70回で、ね、はい、こうセミナーをやれるようになったんですよ、
はいはい、
でそうするとほとんどの人はね、もう信じないっていうわけですよ。
うん、
できるわけないと。
うん、
いや、もちろんそうですよ。普通にやったら絶対できないですよ。う
ん、週1回以上ですもんね。
そうですね。だから普通にやったらできないんだけど、でもそれがねできるようになったら理由がありますと。それは自分で集客しないって考えてるんですよ。
なるほど。
でもそれも絶対無理だと。自分で集客し続けたらね、だから仕組みにできないかって考えて
る
んですよ。でそれは要は異業種と組むという発想なんですね。
なるほど。それがジョイントベンチャー。
そうです、そうです、そうです。
なるほど。
これを僕は結構いろいろやったんですよ。でこれが実は、まあ、僕の一番得意というか。
へえ。なんかジョイントベンチャー確かにいいな、なんとなくイメージわかるんですけど、うん、どこと組むっていいのかな、全然わかんないんですか。
あ、そうですよね、はい、例えばね、
例えば、はい、
うん、面白いところで言うと、
はい、
僕は今までやったのでね、どこがでしょうかな、自動車整備工場さん。
あ、そういうところでいいんですか。
もちろんもちろん。
まあ、
例えばね、
例えば、はい、
ドクター院長先生、
はい、
院長先生が乗ってる車ってどういう車ありそうですかね。
ベンツとかですよ ね
っていうふうに、なんか僕の質問で何かしらの車種がポンと思いつかうんだったら、はい、そのリスト持ってる人いいんですよ。
そうか、あ、そうか。
例えばね、例えばだからそういうので言うと、一つは自動車整備工場さん。で、これは設備産業ってとても面白いんですよ。
すごい。
なんで面白いかっていうと、うん、基本的にはお客さんに来てもらわないといけない商売なんですよ。自分の自動車整備工場を持ってお客さんとか回るって不可能じゃない
ですか。そうですよね。
だから常に来てもらわないとい
けない。
で、この来てもらうためにいろんな施策を打つんだけど、うん、この時に常に自社のリソースだけでそれができるんだったら問題ないんだけど、ほとんどないんですよ。で、価格競争に巻き込まれる。
なるほど。
で、この時に何かリピートするアイデアとかノウハウを僕らが持ってるんだったら、
うん、
そことジョイントするチャンスってあるんです。
なるほどな。ということは整備工場なんかは結局価格競争だけに走って、うん、そのお客さんを来てもらう手立てがなくて困ってるってことなんですね。
そう、その通り、その通り、その通り。
なるほどな。
そういうのをこう発想するんです。
じゃあ整備工場の社長に一緒にこういうセミナーをやりませんかと。
そうそうそう、
整備工場のお客さんに対してこういう案内を出してください。
そうです。そう
で講師は僕がやります。
そう、簡単に言うとね、
その時来る時のきっかけが、いや僕はこういうのでナンバーワンになった人ですっていうと組みやすいってことです。
そう、だからなぜあなたと選ばれるんですかってことなんですよ。
そうか、そこなんだ。
あなたは何を持ってるんですかってこと。何度も言ってきたようにね、やっぱ関係性を築かないといけないので、その時に僕は保険が知識がよくありますよっていうのはあまり魅力的に映らないことの方が多いのですよ。
まあ、他持ってますからね。そう、他の人も。
そうじゃなくて、伝えたいのは保険を売ることを通じてどういう知識やどういうノウハウやどういう人脈を持ってますよっていうことの方がはるかに魅力的に映るってことだと僕は感じたわけですね。
なるほどな、そうか。
そういうので、まあ、やったんですけど、でも最初からいきなりジョイントベンチャーをやったわけじゃないですよ。
じゃあ最初の頃はどういうふうに。
最初は、ポスティングです。
あ、セミナーの集客のための
ポスティング。そうそうそう、ポスティングしました。へ、はい、もうひどい目に遭いましたね。もう夜中やるんですよ、夜中。もう僕は泥棒ポスティングと呼んでますけどね。僕はやっぱりある程度所得の高い会社員の人をね、最初ターゲットにしてたんで、はいはい、そういう人が住んでそのアパートマンションとかね、こうポスティングするようとするんだけど、大体管理人さんとかいるので、
います、ね、
もう昼間とかできないと。
なるほどなるほど。
だから昼間は自分の仕事やって、終わった9時とか10時ぐらいですよ、管理人さんが帰ったところを見計らってポスティングやるんですよ。もうね。
で、成果はどうだったんですか。
あ、結論から言うと成果はね、良かったんですよ。
あ、そうなんですか。
成果は良かった。大体多くの人のポスティングの率って 0.02% って言うんですけど、要は1万巻いて2件来たらねっていうレベルなんですけど、僕がやった時には 0.1 ぐらいあったんですよ。もしくは 0.15 と。
じゃあ1000件に1件。
そうですね。だから大体巻くと10人前後集まりましたよっていうことなんですよ。
すごいですね。
これやっぱり理由があって、それは自分が前、自分がちゃんとターゲティングして巻いたからですよ。
そうか。
だから精度が上がるんですよ。その、ね、関係のない家には巻かないので、狙ったメガマンションみたいなところにこう狙って、ね、あと綺麗なマンションとかに入れるので、だから新築のお家とかに入れるので。
なるほど。じゃあある程度巻く 段階で、そこに住んでる人の例えば年収とか属性とかを予想して、
そうでしょう、
それでポスティングしたからいいと。
そうです、そうです。なので、もうすごい大変でした。すごい大変でした。もう半べそかけながらやってました。
それでもまあ5名ぐらいなら結構コンスタントに集まったわけです。
集まりましたね。
それすごいですよね。
はい。だけど、継続できないです。
ああ、それはそうですよね。
やっぱりこの個人のお客さんとそのポスティングの関係というのは、タイミングがすごく重要なので、早すぎても人は集まらないし、遅すぎても時間切れになってしまうんですね。だからこのポイントでやらなきゃいけないんです、ポスティングって。
じゃあそれもあれですね、遠藤さんのだからテストして、
そう、
この例えば日曜日にセミナーやるから、じゃあ月曜日巻いてみよう、火曜日巻いてみよう、
そう、
時間を変えて、
そう、2週間前がいいとか、この曜日だとね、チラシの多い日だから、他に埋没するからこの日がいいとかって、それ全部やったんですよ。
それで精度を高めて。
そうです、そうです、そうです。
で集まるようになった。
集まるんです。
それもそれだけでも素晴らしいですね。
そうね。あとはコピーライティングっていうのもあるんですけど、
はいはいはいはい、
そういうのもどんどん同時に勉強しできるようになりね、だけどやっぱりね、継続できないですよね。
そうか、続けないと意味ない
ですね。夜中にこうずっとやり続けるって大変ですよ。もう管理人から泥棒扱いされおまわりは呼ばれ、台風の中こう半べそかけながらやったりもするんですよ。
あ、じゃあそれは続けられないっていうことで。
そうです。で次に何やったかっていうとね、ネット集客が始まるんですよ、その後。そろそろ今から7、8年ぐらい前に話して、インターネットっていうのが出てきて、で、これがいいらしいと。で、当時はそんな荒れていなかったので、やっぱメールマガジンとかみんな撮ってくれるんですよね。で、そういうので広告し始めたんですよ。そうしたら、あれですよ。要は一人集めるのに5000円っていう感じなんですよ。
なるほど、広告代を
入れたり。広告代。はい。だから、5万円使うと、10人来るみたいな。
おお、それもめちゃくちゃ効率いいですね。
そういう時はあったんですよ、最初は。だけどそういう時は長くは続かず やっぱ競争も激しくなり反応も落ちてくるわけですよね。そうでそうするとまたこう大変だってなってきた時に、うん、これはもう自分でやり続けるのは大変だっていうことで、うん、ジョイントベンチャーを発想し始めるんですよ。
あの遠藤さんセミナーのその保険を取り始めてからそのジョイントベンチャーに行き着くまでは何年、1年とか2年ぐらい、
あ2年ぐらいですよ、やっぱ2年ぐらいかかって、33、2、3かですかね、だから2、3年かかってるんですね。
へえ、じゃあもうこれからはジョイントベンチャーでやろうと。
そうですね、そこをメイン、うん、メインにやろうと。
でそのためにはナンバーワンになる
そう
ことが必要だと。
そう、それが早いって分かりましたね。要はいろんな人とね喋、うん、った時に、うん、結局なんでお前なんだって言われるわけですよ。
なるほど、
なんでお前なんだと、お前何が知ってるんだと、うーんって言われた時に、うん、いや僕はこういうことやってきてね、うん、あなたに対してこういうことをね提供できると、そういうのは一番良かったですね。要は保険を売ることを通じて僕は今までこういうノウハウとか人脈と得てきてるから、うん、こういうのは持ってますよってやると、うん、ぜひ面白いねって。
へえ、それはあれですか、例えば整備工場もやったし、そういうなんか組合とか団体とかと組んでもやりました。
やりましたね。だからあのなんていうんですか、その業界団体とかあるじゃないですか、業界団体とかもやりましたし、うーん、うん、あと何ですか、共同組合とかありますよね。
あ、じゃあ車のディーラーと組むこともできないの
かな。あるだと思いますよ、はい、僕自身はちょっとディーラーさんとはやってないですけど、うん、はい、もうそういうのとか ありますよね。いろんなとこでやりましたよ、お葬儀業者さんとやったりとか。
へえ、
うん、もう何でもやりましたよ、何でもいろんなとこでやりましたね。
あ、じゃあこれが一緒にジョイントできない業種っていうのはない
ないです、ないなくて、そうではなくて、じゃあどういうところとジョイントするかっていうと、うん、重要なことは、うん、自分が理想とするお客さんをすでにリストとして持ってるところはどこかって発想するんですよ。
そっか、うん、なるほど。
これはもうやっぱり集客で組もうと思ったならばもう絶対条件ですよ。
そっか、自分が理想とするお客をもうすでにリストとして持ってる。
そうです、そうです、そうです。
持ってる会社。
そうです、そう、
団体。
そうです、そう。
そうか、せっかくセミナーで最終的にうまくいっても、あの本当に食う米がない人たちばっかり集まったんじゃやっぱりビジネスにならないですもんね。
そうなんですよ、そう。
そうか、そうなってくるとある程度こう所得があってとか。
そう
だ、さっき言ったその整備工場ならベンツの客がいるねみたいな、
そう
イメージになるわけですね。
そうですね、うん、例えばあと結婚式場とかね。
ああ組みました、
やりましたよ、やりました、うん。一番大きいところだと東京と横浜にインターコンチネンタルっていうホテルがあるんですけど、そこのブライダル部門と
組んで
組んだ、
ほー、うん、
今から始めるマネーセミナーみたいなのやりましたね。
へー、はい、それは遠藤さんが言いに行くわけですか、そこの担当者がなんかジョイントベンチャーしませんか、
う
ん、
そうですね、まあ、僕は直接行ったわけじゃなくてやっぱりそこ人を介してあの担当部長とやるんですけどね、うん、はい、まあ、それはもう本当最後の方ですよ、やっぱいきなりそこには行くことはできないので、うん、必ず実績を積んで、うん、そういうのはないとやっぱ無理ですけどね。だから最初はちっちゃいところでいいんですよ、
本当に。じゃあ整備工場でも
そう、地元のところってやるんです、うん、はい、いろんなところとやりましたよ、音読ってやるとかピアノ教室と組むとかね。
へえ、ま
あ、いろんなところあるんですよ。
じゃあピアノ教室に来てる、はい、まあ、子供を教えてるか親御さんを呼んで、うん、やるわけですか、セミナ
ー。そう、いやだから僕考えたんですよ当時ね、うん、ある所得数、あるエリアに住んでて、うん、ある所得数を持ってると、うん、で最初個人のお客さんをやっていたので、はい、あ、そういうね、要は僕が理想としたのは世帯収入で800万円以上あって、うん、で子供が、ね、ちっちゃい子がいてで、僕の事務所から1時間以内でこう通えるところと、うん、
なるほど、
これは僕の理想のお客さんだったんですね、うん、でそうするとある住宅地があってでこう考えた時ね、いやそういうお父さんお母さんが子供になんか習い事って何させるかなって考えたんですよ。
そうか、そうか、そうか。
でその時に思いついたのは2つしかなくて、
う
ん、もう僕の中でもうバレエとピアノしかなかったんですよ。
うーん、
でその中で、まあ、ピアノ教室とねたまたまこう組むことができてた、
うん、そうか。じゃあその発想で言えば逆に言えば今だったらゴルフ子供教室もお宅もいいわけですね、
うん、もう全然構わないですよ、全然困る、うん、
そうか。それでいてその結局ピアノ教室っていうのはそのあの顧客の満足度を上げたり、うん、親御さんたちの満足度を上げるためにただピアノを教えてるだけじゃダメと思ってることがあるってことですね。
そうです、そうそうそうそう、もう絶対ありますよ。
なるほど、うん、 じゃあ一つのこうなんていうんですか、お客に対する満足度を上げるのにこういうセミナーをやったらどうですか、うん、ってことなんですね。
そう、それでもいいしね。その要はね、いつも言うんですけど、うん、相手の売り上げに貢献してあげるのが一番いいんですよ。
そうか、うん、なるほどなるほど。
やり方はいろいろあるんですけどね、うん、でも基本的に外してはいけないのは相手の売り上げ、うん、本業の売り上げに貢献するってことですよ。
そうか、
はい、
うーん、じゃあ例えばそっか、そのセミナーで来ることによってまあ、これ正しいあれが別として週1回通ってた子供が例えば週2回にしようかしらとか、
う
ん、
そう、そういう結果が見えたらいいしね。
弟がいたんでそれもじゃあ会話しちゃおう。
そうです、そうです、そうです、そうです
、そういう結果であれば最高ですね。
そうです、そう、それに関われるかどうかですよ。新規のね、うん、受講者が増えるって。
なるほど、でもその途中からはもうジョイントベンチャーのみで。
そうですね、もうそうですね、もうそう、はい、もうそうですね。
もうやっぱり一度うまくいくと同じその整備工場や整備工場でもこうある意味リピーターというか何回もセミナーを開いて。
そうです、そうです、そうです、そうです。じゃあ、うん、3ヶ月に1回やりましょうとか。
なるほど、
はい、そういうのをちっちゃいのをちょこちょこやってるんです。
で、あの行動するためにやるわけですから、うん、人数はそんなにいらないと。
そう、これがいいんですよ。相手も気が楽なんですよ。
確かに。
重要なことがあるんですよ。ジョイントベンチャーやろうと思ったら、はい、もう絶対外してはいけない3つのポイントがあって、
はいはいはい、1
つは何かというと、うん、小さくやるってことなんですよ。
なるほど、
小さく、うんうんうん、で2つ目何かってやると、うん、意思決定権者と組むってことなんですよ。
うーん、
で3つ目何かっていうと、さっき言った自分が理想とするお客さんをすでにリストとして持ってるところと組むってことなんですよ。
うーん、なるほど。
この発想が理解できていない人は、うん、ほとんど成果を出せないと思うんですね。
そうかそうかそうかそうか。じゃあそうやって考えると組めるとこって結構いっぱいありますね。
ありますよ、もう無限にありますよ。
無限にありますよ、
ね、無限にありますよ。
だって5人でいいんですもんね。
そう、そう、もう組み方無限ですよ。
なるほど、
だから全然心配ないんですよ。って考えると何かっていうと、重要なのはどうして自分が選ばれるかっていうことになるんですよ、結局は。
そうか、そうなるとやっぱナンバーワンの戦略っていうのが
一番分かりやすいってことですよ、ね、なんであなたと組まなければいけないんですか。はい、だって僕が一番だからですって。
なるほど、
言うのは一番簡単じゃないですか。
まあね、
うん、
そっか、なるほど。そうするとどんどん来るわけですね。
そうですね、
先ほどのあれと同じですね。勝間和代さんの編集者がどんどん仕事が来ると。
そうです、そう、
ナンバーワンを自分で作り出したと。
そう、
これ実際にセミナーやるときっていうのは、うん、場所っていうのはどういうふうに、どっか借りてやることが多かったですか。
そうですね、
あ、はい、5人でもちゃんと小規模でもちゃんと借りてやると。
そうですね、当時うちの事務所にはそういうセミナールームみたいなのはなかったので、うん、公民館みたいな公の会場か、うん、時間7000円とか8000円で借りれるような民間の会議室か、うん、もしくはジョイントする先に会議室があれば、うん、そこの会議室なりを借りてありましたけどね。
うーん、はい、